キャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
高井です。
あれ？おっと、今日宮本さんはですね、
遅刻ですか？
はい、遅刻、まあ、遅刻というか、今日本当はちょっとお子さんのなんか部活の大会があって、はい、ちょっと来れない予定だったんですけど、急遽途中からね、来れるということで、ちょっと遅れて、ちょっと遅れてきます。ということで、今回はですね、
はい、
ビッグゲスト、お呼びしています。
はい、
はい、ラブスレイブシャープさんです。
よ
ラブレーシャープでーす。
師匠、
いやいやいやいやいや、
師匠、
師匠、
ようやく師匠参りました。
ありがとうございます。
いやー、リスナーの人もあ、これがシャープさんの声かって。去年のいつ頃ですかね、一番初めにお便りいただいたのって。
半年前ぐらい
ですか、ね、
だと思います、
ね、そこからこう毎月のようにいろいろいただいてたん で、うん、でしかもこう我々に対して重要なね、うん、ストリップというビジョンの世界を紹介していただいて、まあ、非常に我々のね狭い視野を広げていただいたというんで、
興奮に興奮を重ねて興奮のいつもの回だった。
そう、高さんがもうちょっとなんかね、その後こう、まあ、あ、そこからこれをここは言えないな。いや
なんだろう、
即おかわりを求め
おかわり求めに行きそうな感じのちょっと興奮をいただいたということ。
すごかったです。はい、
いやー、ありがとうございます。
いい、
まあ、ちょっとね、まあ、今日、まあ、宮本さんがちょっと、まあ、はい、これでいないですけど、
うん、
まあ、仮にまあね、前は奈さんは宮本さん2号として。
そうなんですよ。せっかくにいらっしゃるタイミングで毎回いない
と。そう、いない。今回もなんか聞いたことあるメンバーだみたいな感じになっちゃうんですけど、ちょっと今回は宮本さん3号として、ちょっとシャープさんに宮本さんの意向を忖度してもらうみたいな感じで、そんな感じで進みたいと思います。
はい。
はい、じゃあですね、ちょ、簡単に自己紹介、ちょっと、お願いしたいんですけれども、はい、じゃあ私の眼科の情報でやりやすいですかね。
はい、
今お住まいが、何県の？
山形県。
山形県ですね。
はい、
ああ、山形どこ行ったことある？
山形はないけど、山形といったらすみません、当たり前すぎるのかもしれないですけど、山形の雑誌。
ああ
、ね。近くにもアンテナショップがあって、僕アンテナショップ巡るの結構好きなんで。
ああ、前話したよね。
うん、ありますけど、まあ、出汁ぐらいの情報しかないです。
出汁ぐらいは十分です。
いや、入ってった割には以外になかったなと思って、
あ、
引き上げるところだったんですけど。
ずっとあれですか、山形で生まれになって山形で育って
山形生まれ山形育ちで、高校出て進学で宮城県に行って、そっから宮城県内で就職したり転職したりして、U ターンした感じですね。
あ、なんか前ツイッターでお便りいただいたときに、はい、なんかお仕事がその介護の仕事。
そうですね、介護の仕事。
なんか社長さんだったん
で、この業界なんだかんだで20、他に何もできないっていう。
起業されたんですか？
ね、前任者がいなくなって、
ほう、
畳むか引き継ぐかみたいな。
ああ、なるほど。
ドローンして。
じゃあ社長やりますみたいな。
うん、まあ、厳密に社長っていうよりは地域法人のトップで、こじんまり20人ぐらい雇用してるところなんですけど、っていうのが山形にあったり宮城にあったり、あちこちにあって、でやれることってたかが知れてるし、事務員雇う的なお金もなかなか大変なので、東京に、まあ、本社って言い方してんですけど、そういう介護保険料の計算とか賃金の計算とか、そういったことをアウトソースしてるところが、うん、まあ、厚労省からの情報を入れてうちらにやってみたいな、
うんうんうん、
ばらまいてみたいなことをしてくれたりしてて、
うん、
でまあグループ会社みたいな、だから一応俺の上にはもっと偉い人はいて、
あ、じゃあそのいろんなグループ会社の中の一つの会社の社長さんという感じでやってるんです
か。雇われ店長的な部分もあるんですけど、
いやでもすごいですね、経営されてるって。
でまあ月に1回は東京集まって傷の舐め合いをしたり、
だから毎月東京に来てらっしゃるとそれは、あ、そういうことなんですね。
都内の事業所の人とか、
あ、
まあ、南は熊本の人、福岡の人、
はいはいはい、
北海道の人が月1回集まって、法律こんな風に変わるんだよとか。
あ、じゃあ全国にその事業所がある。
そうですね。
あ、そうなん
だ。まあそれぞれは独立採算という。
はい、
ああ、なるほどなるほど。へえ、すごい。
その、東京に本社って言われてるものがあってっていうのはもう随分前からその形式でやられてるんですか。
いえいえいえ、それぞれもう地域地域独立してやってたんです。やっぱ介護の仕事、特に訪問介護なので、はい、地域に密着して、うん、東京に本社があってどこそこ支店っていう形ではなくて、その地域に密着した法人事業所って形でやってたんですけど、はい、介護保険制度っていうのの荒波を乗り越えるためには、
うんうん、
まあ、東京に本社があって支店っていう形を取った方が乗り越えやすいよねっていうことで、去年の10月からは子会社化したというか。ちょっとややこしいんですけど。
いや、あの、この話は、このお仕事に関する話は、ちょっと後で別でね、あの、一本じっくりちょっと
聞
いて、で、あの、今、かなりちょっと今、触り話されていただいたんで、ちょっとあの、これを持って、で、その上で、まず一本目は、ちょっとあの、また、ちょっともうちょっと
厳選
な話から
今こんなになんか
我々の話が出てきちゃったら、ちょっと後であのじっくりお伺いしたいと思います。なので初めはですね、まあシャープさんといえば、まあうちのラジオにな、あの重要なねネタをくれたので、まずその話からちょっとお伺いしたいんですけど、よろしいですか。
はい、話せる範囲
は。まあ、
ね、自己紹介をと言ったのに。
言ったのに。って言ったら、ちょっとこんなに、
せっかくお話ししていただけたら、それをカットし。
これ、こっちに打った方がいいですよ、も
う。行きましょう、行きましょう。
行きましょうか。で、ちょっとうちとのラジオを、まあ、きっかけというか、何で知ったのかとか、そこら辺ちょっとまずお伺いしてもいいですか。
きっかけは、仮面ライダードライブでポッドキャスト検索して、映画を見に行った感想会、
あれですか、
ダリオがいいと。
ああ、
で、あれきっかけで、で、2回か3回に分かれてたんですよね、あの放送。歴代仮面ライダーの話とか、
はいはいはいはい、
特撮関係大好きなので、それを聞いて、それきっかけにもう過去放送もだーっと聞くようになって、みたいな感じです。
仮面ライダーってあれで、だからね、タカさんがすげえ熱く語ってくれた回で。
仮面ライダーを語ってるのもあるし、あとは先輩の。
僕のありがちっていうポッドキャストが昔あって、
はい、
で、そのやってた山下さんっていう方が、やってたんで、僕それにちょっと憧れてこのラジオ始めたところがあるんですよ。で、その方が、その仮面ライダーの話をそのやつでやってたんで、うん、まあそれをちょっと引き継いで仮面ライダーの話をちょっと振りに行ったのがあったんですね。
うん、
で、その後に、仮面ライダーを、初代から全部こと細かくやった回があった。で、それを聞いてくださったんですよね。
はい、
で、その時には平成ライダーのこととかあんまり話さなかったんだけど、タカさんがすげえ仮面ライダー詳しくて、平成ライダーを結構こと細かくなんか。
そうですね。昭和は全然知らなかったんですけど、平成は見てて、一気にツタヤでずっと借り続けるっていうので見てて、
そう、仮面ライダーを大人 のゴールデンタイムでやるべきだみたいなことをタカさんが
見てた。そうそしたらさ、今やってるんですよね、まあゴールデンタイムじゃないけど、アマゾンプライム、アマゾンやってて、しかも今もうシーズン2、
あ、ご覧になってるんですか。
シーズン2はまだ我慢してます。一気見したいので。
あ、なるほど。あ、面白い。
あ、面白い。シーズン
多分今日3話目か4話目がアップされてるんじゃないかな。
あ、結構その配信グビが楽しみでたまらないですよね。 あ、じゃあやっぱ朝の子供向けのやつはやっぱ全然違う感じなんですか。
違いますね。子供には見せられないですね。
そのマジですか。
はい。
キキー。怪人とかもちゃんと怖い感じになってるみたいなことなんですか。
怪人もライダーも怖いですね。
あ、そうなんですね。
もっと怖いの人間ですけど。
でもあれですよね、今日今朝も子供と一緒にあの仮面ライダーエグゼイト見てきたんですけど、はい、なんかすげえこうなんかあゲームがなんかモチーフのあれって
そうそうそうそうそうらしいけど、俺も初めのね 1,2 話しか見てないの。
なんかアニメみたいな感じで、なんか本当テイスト的にはね。俺が子供の頃の仮面ライダーとか雲とかとか本当に雲なんか雲に中に人間いたんじゃないかぐらいな感じと、うん、すごいリアルな感じだったけど、なんかすげえ敵とかねない
わけですね。最近ちょっとこう本当子供に振ったお話になってて、
ああそう
なんだ。それこそあの仮面ライダー龍騎とか、
あ
仮面ライダー同士殺し合いとか、
あ
でアマゾンとかまたちょっとビジュアル的にもちょっとあのホラーじゃないけど、あの子供が見ると怖いだろうなっていう要素は結構あるんだけど、
あ
もうちょっとエグゼイトは大人はちょっと見れないです。
なんかすごいアニメみたいな感じだったのね。
まあ好き好きもあるけど見れてないです。
あ特撮は一番好きなので何なんですか。
一番好きはね、子供にパパとママどっちを好きって聞くのと、
ああ、なるほど。
ただ今熱いのはスーパーワンですっていう。
ああ、昔のやつですよね。
そうですね。
あのあれですね、あのなんだっけ、宇宙に
こう、そうです。
あのここにこうアームをつける。
シルバー
も。5種類のアームをつける。
スーパースターバリにな
って、はい、そう
じゃあ今はスーパーワンが熱いんですけど、明日違うのが熱いかもしれない。
あ、じゃあかなりあのお好きな感じ
が好きですね。
ですね。あ、じゃあ我はてかあの時に熱くと特撮を語ったのがちょっと結構届いたなってのが結構嬉しいです。
特撮でまた深い話になるとミヤマの好きだったりする。
そうそうだね。ちょっとじゃあ、あとあれなんですけど、まあ今までなんかいろいろ聞いてくださったってことなんですけど、
はい、
今まで聞いた中でなんか印象に残ってる回とか、これ面白かったなとかなんかあります？
印象に残ってるっていうか、まず単純に私のつぶやきを読んでもらえるのが嬉しいのとくすぐったいのと、おほほってなるのと、あとは、あの、悩み相談コーナーがここ何ヶ月
か、あ、はいはいはい、
ああ、なんかすごい欲してらっしゃるなーって感じつつ、悩みかねえなー協力できなくてごめんなさいみたいな、
お気遣いいただいて。
確かにね、悩みってあるっていきなり言われたら、まあ確かに考えちゃうかなと思って
失礼承知で言うと、まあ年齢近いし、例えば中学高校生の時の教室内スクールカーストのポジション同じぐらいだったのかなとか思って思いつつ、でも3人っていうすでにお友達いるじゃんねみたいな、俺の方が下じゃんみたいな。
いや
学生時代がそれぞれ全然違いましたよね。
うん、
確か高校が一緒なのか、あ違う、
あまあ地域が一緒は、
うん、
我々知り合ったのって18、19ぐらいの頃なんですよ。
あ、ここ出てから
なんですね。そうなんですね。まあ宮間とは、僕15ぐらいで知り合ったけど、同じ学区の隣の高校だったんですよ。だからまあそんな感じだったの。だから高さんはもう出会った時にもう結構こんな感じの
そう、もう学生ではなかった
そう、なんかこう、何者だろうっていうなんかいや、宮本さんが紹介されて、高さんですって言われた感じだったんで、あれですけどね。まあ、確かに、まあでも、悩みコーナーは結構なんか聞いてる人はね、なんかこう、どうなんですか、あれ楽しんでもらってますかね。
楽しいですよ。
あ、本当ですか。
あー、なるほど。まあね、あの、アントニオ猪木本当にやすっ飛んでるなっていうのを知ってみたい
確かに、あの、悩みを回答してくれる先輩方の回答もぶっ飛びすぎてね、面白いみたいな、そういう感じですよね。
あの、悩み相談に入る前の、あの、伊勢山さんのその準備量努力してなっていう
そうだよ、我々が、俺が今日もね、どんだけ準備してきたか分かるもんだけど、
レジュメが10枚ぐらいは最低あるんだろうなと思いながら聞いてました。
そう、本人付箋を挟んでね、やってます。
えげつない量の付箋がわー
っあれはもう目の前にノートパソコン決めてやってんのかな
と受験生かなっていう
仕事も忙しいのでこんな合間のってやってるんですまあじゃあ、とりあえず、今日はですねちょっとシャープさんにですね例のそのストリップのことでちょっとお伺いしたいんですけど、はい、
ストリップのことについてお伺いしたいんですけど評論家の先生みたいな
我々がちょっとその知識を拝借するというか、はい、てかまあ我々この間行った時に結局浅草にしか行ってないんですよね、はい、で浅草のなんだっけ
ロック座
か、はい、ロック座に行かせていただいたんですよでただ都内にも結構いっぱいあるんですよね。でそこら辺は結構行ってらっしゃるんですか。
自分が応援しているお姉さんが乗ってる時には行きます。
応援してるお姉さん
やっぱりそうなんですねその発行っていうかその乗って、場所で行くんじゃなくてそのお姉さんで、
山形在住だったり伊達だったり、はい、以前は宮城に住んでたっていうところで仙台ロックっていう箱があった、はい、その時は箱に居ついてました。
うん、前なんか宮城仙台のストリップ劇場に、はい、ほとんど毎日通ってらっしゃったみたいなこと
を言
って
らっしゃった。そうですね、ありました。
それは宮城に住んでらっしゃった時に、はい、だからなんですね、は
い、でプラス、まあ、自分が大好きなステージングをするお姉さんが都内とかに行った時には、はい、スケジュール合わせてみたり仕事を作ってみたりして遠征って言い方するんですけど、はい、関東に行ってみたり。
ちなみにその応援してるお姉さんというのは伺っても大丈夫ですか。
ですそのお姉さんがですね、
はい、
親バレ NG の人なんです
。おーっと
プラスプラスそんなにたくさんファンがついている方じゃないので、あのお姉さんのシャープさんって言うと、あーってなっちゃうので
、そんなに、そんなになんですか。それあれだね、前の慎吾くんがアイドル追っかけてる時に、まあほとんどマンツーで旅行してるみたいな感じになったみたいな、ああいう感じに近い
よね。そうです、近いものがあるので、はい、そのお姉さんの名前はちょっと伏せさせていただいて、
はい、わかりました。
仮に H さんと
か。おいくつ、っていうか、まあ結構あれですか、もうベテランの方ですか。
年齢は本当の年齢は、
はい、まあ別に嫌がらないじゃん、嫌って
思う。大味分かれば
大味、私よりいくつか若い。
なるほど。いや結構あれですか、そのお姉さんを追っかけてもう何年ぐらいなんですか。
何年っていうか、実は震災以降は3回ぐらいしか見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。もう仙台の劇場がなくなってみたり、
は
い、
それは震災の影響とかそういうことなんですか。
劇場がなくなったのはなんでなんですかね。
あ、ギャラがなくなった
って。俺が通ってた頃からいつも閉館の噂は絶えなかった、うん、
いやだから前回ほら勉強した時に、うん、そのもう全国にあるそのストリップ劇場がボコボコも潰れてて、
はい、
で新規開業はもうほとんど許されないみたいな
感じなんですよね。みたいですね。法律的なことは私も分かんないですけど。で、審査終わって間もなく俺もその U ターンで山形に戻って転職してっていうのがあったりで、
はいはい、
なかなか、
う
ん、なので一番直近はもう1年前とかになる。
我々の方が近いタイミングで見てただ
と思います、
あれですか。じゃあ最近はあんまりそんなには行く。
そうですね、俺が東京に来るタイミングで関東の劇場に乗ってないので。
じゃあそのお姉さん以外の方っていうのはそんなあんま見てらっしゃらないんですか。
はい。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、なるほど。
いやでも一度行ってその時にも話したんですけど、やっぱり人につきますね、そのファンになって、うん、この人、ロックさんにまた行こうというよりは、やっぱりこの人の話を知ってるところで、どこなんだろうって、まあ、最近
のツイッターに。お客様の多種多様な思考に合わせたいろんなお姉さんがいるじゃないですか。
そう、結構やっぱ個性あったよね、なんかね、
うん、
その中でも。
はい。うん、もう、ドンピシャっていう。
うん、ダンスがすごい人、
うん、
衣装がすごい人、はい、演出も表情だったり、
うん、
いろいろ
どうすか、高田さんの、あの、うん、おかげで。
いや、だからもう、ツイッターの情報は常に集めてますが、最近、その、乗ってらっしゃらない。
何、名前なんだっけ、
水
井奏さん。
奏さん。
我々が行った中、行った時に、出演してた方っていうのは、知ってらっしゃいました、誰か。
多分、小野京子さんとか。
ああ、有名な
名前ですよね。
ああ、そうなんですね。あ、やっぱあの中でもやっぱ結構やっぱ有名な方、いろいろその中でやっぱ知られた方。
そうですね、やっぱり極端なことを言うとAV 引退して、うん、ラストに乗る上原愛ちゃんみたいなケースもあれば、まあ、水木さんなんか逆に、うん、真っさらの状態でストリップキック、
はい、
ダンサーになってそこからスカウトされて AV っていうケースは、ね、う
ん、
まあ、レアケース
ですよ ね、 すね。
あと小向井美奈子さんのような、ああのちょっと追い出して復帰がそっちっていうかとか、は
い、あ、そこら辺の結構流通というか
いろいろみたいです ね、 AV もやってストリップもやってっていう人もいれば、はい、ストリップオンリーっていう人もいたり。
高さんから
か AV にそのまっさらな状態から AV に行きはって
行きはって、
うん、あの DMM で発見し以降 DMM の方がよく拝聴させていただいて
バスが
行きたいんだけどねっては思ってるんですよね。お会いしてまだ早々ですけど、次はちょっとストリップ劇場
本当は今日ね、収録で、ね、あの、大体午前中からちょっとやってらっしゃるスロープ劇場、大体12時ぐらいからなんですよね。
そうですね、う
ん、だからちょっとまあ、そこは難しかったかなと思ったんだけど、うん、まあ、この間、結局我々行ったのは浅草ロック座で、それ以外に都内とかで何かおすすめの劇場とかあったりしますか？
おすすめっていうか、浅草は、まずポラロイド写真撮影がない。
あ、そうそう、
そうなんですよ、ね。
ステージングが、うん、エロっていうよりは、うん、まあ、ヌードはありますけど、うんうんうん、ステージングがすごいので、
そう、なんかパフォーマンスっていう感じですね、うん、
異性を連れ、女性を連れて普通に見に行けるところかな、はい、彼女とか、うん、妻をとか連れて見に行ける、うんうん、エロ目線ではなく、
あ、
連れて行けるところだなっていうのが一つと、あとはロック座系と東洋系って2つに分かれる。
東洋系、
東洋、東の、東洋太平洋地方の東洋、新宿ニューアートとか、浅草ロック座、ストリップ浜劇、今の横浜ロック座とか、はい、そのロック座系と、
はい、
あと渋谷道頓堀劇場とかの系と、渋谷道劇のお姉さんとかあんま乗らなかったりする。
じゃあ東京都内っていうのは、まあ、てかまあ関東っていうのはそのやっぱ2大系列みたいな感じになってるのが多いんですか？
多分日本中、
日本中、
日本中、
あとわらびとか広島とか、はい、あとまあ関西、関西は私行ったことないんですけど、
はいはい、
まあ大きく2つ系統があるみたい
な、ね、そうなんですね。
それはその系統によって、そのさっきの写真撮影あり、あ、ポラロイドありなしとか、なんかそういう、
あとファンの雰囲気が若干違います。東洋系はリボン投げなかったりとか。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。あ、あの今日一応あの我々ですね、あの今日シャープさんにお会いすることになってたんで、あの続きを読もうと思って、あの池袋レインボー劇場 の、 あの続巻を、はい、一応私はね、あの結局 Kindle で2巻までしか出なかったから、はい、2巻まで一応読んできたんで、高さん読んで、
私も2巻まで、
3巻で完結して
そうですよね。
そうなんですか。
そう、3巻がまだデジタル化されてなかったので、そっちちょっとまだ読んでないんですけど、
はい、
でもなんかあそこの池袋レインボー劇場は池黒のなんか
三角劇場
を元にしてるんです
よ、ね、みたいですね。ただ三角は俺も行ったことはない。なぜなら自分のお姉さんが
そのお姉さんっていうのは例えばその、ロック座系列だったらロック座系列ばっか回ってるんですよ。
もっぱらそうなりますよね。
あ、やっぱそうなんですね。
でも必ずしもそうではない出ないとお仕事の幅が狭まっちゃう、
はい、あ、はいはいはい、 その池袋のメカドキ劇場はそのロックじゃロック座系列じゃない東洋系なんですか。
だと思います。
あ、うん、やっぱそれだとそのなんでよりこうエロに振ってるとかそういう感じになって
ます。はあ、どうなんですかね。でも天狗ベッド、
はいはいはいはい、
知ってます。何ですか天狗ベッド。
お前勉強したね。あんた
勉強したっけ。
天狗のお面をつけて。
ああ、
まあ天狗お面はつけないですけど、はい、要するにその男性器的なものを挿入する、もしくは多分入れてないと思うので指でオナニーして
あの指ポーンっていう、
は
い、
見せるステージ、うん、ロックのお姉さんはないですよね。
あ、え、そっち側の東洋系だとその天狗とか指ポーンみたいなのがあったり。
指ポンって何を指してるんだろう。 お客さんに入れさすやつですかね
っていうのを豊富に、いや、その私が知れた
今それないです。
あ、それ NG ですかね。
多分今それないと思います。
あ、どこまでやってるの。どこまでやってるんですか。そのプラはとりあえずあるんですよね、その東洋系。
プラは
東
洋もあります。
でも違いっていうと何、他は何があるんですか。
雰囲気、
あ、
そのお客さんの雰囲気というのは純粋に男女比もやっぱり
東洋はすごくあのウィンズの一階的な、
なるほど、
あ
すごい一見な発言なので
分かりやすい。
この前初めて言ったけど分かるな、あのレゴ連れてっちゃいけなかったなって
感じは、
はい、
ロックにももちろん言えます。
あ、なるほど。
ロックに行った時にはあのいましたもんね、その女性も普通に。
あ、そうそう、結構
カップルで
も2割ぐらい女性でしたね、なんかね、
うん、俺も連れを連れて行ったことはないですけど残念ながら
あれもやっぱり常に誰か女の子を連れて行く時にはそれでもやっぱり俺はエロい目で考えるんだろう。その芸術として見せると言いつつ、うん、なんか この前こんなことを宮本と飲みながら話したけど、
あ、
でもやっぱ勃起してあげるのが最大限の礼儀だと思います。
そうですね、
キャンキャンに。
あれはあれですよ、劇場でその自分でいたしてる人もいるんですか。
ダメでしょ。
あれは
せめてお手洗いに行かないと。
あの劇場の中にトイレがあったんですよね、はい、あれはそういうことを配慮したことなんですよ。
いや、普通に排泄するためじゃない。
あ、そうなんですか。
そのトイレっていうのはそういうものじゃない。
そういうことなんだから劇場からそのまま入れんのかなってことなんです
よね。いやいや
いやいやいや、
あんまりだって変な話、その匂いでもわかるじゃないですか。
あ、
行った時に、はい、だでも確かに行く前はそういうイメージすごくありました。だけど行ってみたら、まあ、モギリの人だけはちょっと本物っぽかったんで怖かったんですけど、中にいる人とか、あとその施設の綺麗さだったりとかは全然思ったよ
りも、ね、
浅草は綺麗ですね、は
い、ですね。タカさんが僕はなんか質問したことが、
質問というよりももう本当なんだろう、気になって気になってしょうがないのがさっきのあのポラノのところで、実際にポラをお持ちだという。
そうですね、今日
なんかさっきちょっとちらっと見せてもらったんですけど、あのなんか面白いものがあるっていうことで、
ステージ、
はい、
1曲目、2曲目服着て踊って、はい、3曲目、4曲目は徐々に薄いドレスになって徐々に脱いでいき、
はい、
そこで終わって、はい、1回はけて、
はい、
ポラロイドショーっていうのになるんです。
あー、なるほど。
で、ポラロイドショーでポラロイド欲しい人つって並んで、
あ、
カシャッと撮影して、で、1枚500円とか、
あ、そのぐらいなんですね、1000
円とか、劇場によりけりで、
あ、
それを撮影する。
あ、
で、まあ、ポラロイド用の衣装を着て、
うんうん、
撮って、うん、あるいはまあ、着たと状態で撮る人とが先に撮って脱ぎの人
を
後に回ってみた
い
な。お姉さんなんです、着て脱いで着て脱いで大変なので、
あ、
で、 撮影して、
はい、
で これどうしますかと言って、
うん、
じゃあ預かりでと言うとお姉さんに取ったやつ預けて、
はい、
次の回とかに返してもらう、
はあ、
ええ
でその次の回までなぜお姉さんが預かるかっていうとサインをしてくれるんです
。お
えそれ楽屋かなんかでこうサイン
して、そうです、
なん
で次回来た時に
そうです
サインしたものをもらえる、
はい、
なんすかなんすかそれ至れり尽くせりのサービス
で、
はい、
出していいですか。
あ、どうぞ、
はい、
わーちょっと後でこれあこれダメだ、
ダメでしょ、
ダメだ
写真アップはダメです。
我々この
なんでこのコラボにしてるんですか。
言葉で伝えなきゃいけない
。そうです、
いきなりデジタルにし
ていつもいつも大体こうやってしてるからじゃあちょっと見せていただけますかでしょうか。はい、
今手元にある最古のものが、
はい、
はい、
2011年のポラですね。最古という
あー、うわーめっちゃ可愛い。
で、まあこれ、はい、H ちゃんと、
あ、これが、
はい、
はい、
すごいですね、なんか アイドルみたいですね。
で、普通にパシャッと撮って、
うん、
こんにちは。
あ、こんにちは。
今最も山のところ
一回編集点作った方がいいです
か。いや大丈夫ですか。この来たとこ盛り上がるんであの今宮間さんが到着しました。はい、シャブさんです。
あ、宮間です。
よろしくお願いします。
はじめまして、すみません遅れまして。
いや
ちょっとあの今ですね、
はい、
シャープさんのご紹介とともにですね、あの例のストリップの話をちょっとさせてもらってるんですけど、
うん、はい、
で今ですね、シャープさんが、婚姻にしてるお姉さんと撮った、
はい、
ポラロイド
を、ああ、もう、
ちょっと見せてくださってるっていうところから、
すげえ、なんかトレーディングカードゲームのカードみたいな、そんな感じ。遊戯王みたいなアイメ
ージ。ちなみに補足すると、はい、シャルさんにはあの H さんというお気に入りの、方がいらっしゃって、
はい、
でその方のやつだけ見てるらしいのね。
てかその方のやつしかないんです。
あ、そうなんです、ずっとそうですよね。
え、ちょっと見せてもらってい
い、はい、じゃあちょっと拝見させていただきます。
これ 2回目、
えこの感じ、いやこのくだりは初めて、
うん、さあ見ましょうっていう感じで見ましょう。
あ、そうなんですね、
はい、
ジャストインタイムです。
衣装ポラ、まずこれポラロイドショーの時用の衣装で撮ったやつですね。なので、
はい、
パックリとか、
はい、
そういうボヨーンとかは現状ないです
。なるほどなるほど。
そのポラロイド用に着替えてますもんね。
この方は可愛い感じのアイドルっぽい雰囲気の見た目ですかね。
うん、でかつ痛い感じ。
痛い
オタクっぽい感じ。
地下アイドル的な。
的な。
ちょっと猫耳つけたり、クマのぬいぐるみ抱いたりしてる感じの雰囲気。
そうですね。
なるほど。はい。
ああ、痛いっていう。
なるほど、なるほど。
この、あれだね。これは一回撮ったら持ち帰って、自分で楽屋でこういう風に書いて、それでもう一回渡してくれるの。
あ、そうなの、
うん、
あー、なるほど。
だから、これ、このプリクラとかも多分、自分で撮ったプリクラをやって
、このプリクラは本人がアップしてるツイッターとかブログとかの画像から、はい、他のお客さん、シール職人のお客さんが作って本人に差し入れてるんです。
シール職人、
差し入れてるものがこういう風にうまく活用する。
あ、そうです
ね。
なんかファンであり、業者みたいな
そう
すごいですね。
お菓子差し入れんじゃなくて、
はい、シール差し入れ、すごいですね。
で、俺は
裏すごくないですか。
裏、この子は
うわ
すごい、裏に
手紙、はい、
を書いてくれたりするんですね。
これはもらったら嬉しいな。
これ1枚500円から1000円でくださるんですよね。
500円、まあ劇場によりけり
1枚500円、
はい、
へ
え。
これ嬉しい、
ね、嬉しいですね、これは預ける。いや、あのサインぐらいであれば変な話ね、
うん、
そのもう取ったら、うん、すぐ手元にずっと置いときたいみたいな、
うん、
気持ちになってかなとも思ったんですけど、うん、ここまでして
これは結構個人差があるんですか。
ありますね、シール貼って終わりとか、あと 次の回には帰っちゃうから預けないっていう人とかだと、うん、じゃあってその場でとりあえずシールペッて貼って、うん、こうキスマークだけつけて返すと
か。へえ、これってお客さんが取るんですか？
お客さんが取ります。
ポラは貸してくれるんですか？
あとポラロイド機は劇場のものをモネさんたちが回して、
で2回取ったらじゃあ500円の2倍みたいな、そういう、ああ
で、まあ、持ち合わせが1万円札ないなくて、じゃあこれでって言うと、あじゃあ10枚ねとか言う、いやみたいな。
なるほど。
で、まあ、中には1曲目2曲目のステージの時の衣装のも残しておきたいので、お金だけ渡して衣装ポラお願いねって言って、裏楽屋で次の出番の前に他のお姉さんに撮ってもらうっていう、ちょっとお手間をかけさせちゃうパターンもあったり、 あと俺タンバリンはやるので。
タンバリン、
タンバリン、
あれ楽器のタンバリン
叩いてる人いませんでした？
え、
いや、え、タンバリンってあの
タンバリン、
あのシャシャシャシャシャってやるんですか？
リボンはいました。
リボンは、
今いました。
タンバリン、俺リボンはやらないんですけど、タンバリンは叩くので。
客席でですか？
はい。
へ、
楽曲セットリスト教えてって言って、書いてもらって、なので、あのもうね、10年ぐらい見続けてると申し訳なくて脱ぎ取れないんですよ。
この人は 10年はずっと現役でやってる。
そうですね。
あ、そうなんですね。
今11年目かな。
へ、
今泣仙台ロックで撮ったやつとか。
へえ。あ、そうか。じゃあみんな
デラックス歌舞伎町ですね。
ちなみに脱ぎって、
はい、
なんですか、なんでもいいんですか？
脱ぎは、はい、おっぱいだけ出すやつ、はい、スポンポンになるやつ、はい、いろいろですよね。で、ポーズもいろいろあって。
関係ないですけど、私この間その浅草に見に行った時に、この人いいねって思った人のことをネットとかでちょっと活動をかけてたんですけど、はい、だから個人撮影会みたいな
のがよく出てるんですね。この人もやってたので、その時の写真とかも一部、これとか、はい、これとか個人撮影会でその参加したシール職人の人が、はい、自分で撮ったやつをシール化した、
はい、はー、個人野外とかで普通にやってらっしゃるんです
みたいですね。私は参加したことないですけど、そういう、う
ん、なんかその私がいいなと思ってる人、ちょっとわかんないですけど、一体突っ込んじゃっていいですか？なんか行くと、なんかそのストリップのダンスやる人ダンサーの人って、うん、なんか AV 業界に行くかそうじゃないかっていうのがなんか分かれてるらしいんですけど、うん、僕のその時いいなと思った人は AV 業界に行かない側の人で、とにかくこの個人撮影会をめちゃんこやってるんですよ。
へ
ぇ、で、わかるんですよ、個人でやってるっていうよりも個人撮影会を主催するグループがあって、そこにこう呼ばれていた行くような感じみたいなんだよね。
へ
ぇ見るとなんかそういうスタジオとかがね、その時にあったのは、
ま
あ、外のもあるのかもしれないけど、っていうのはちょっと思い出すから言っちゃったん
だ。いやいやいや、
話終わっちゃったな。全然
すごいな。
ここで脱ぎポラもあれば、
はい、
もうちょっと花咲くんでしょうけど。
いやー、うん、いや、これ十分すごいものを見せていただいたって感じですよ。まあちょっと今我々いろいろ聞いたけど、宮山さんから何か聞きたいこととかありますか？
ちょっとまだね、頭たくて。この人がメインで、他も何人かいらっしゃるんですか？この人、あ、一筋。
あの最初は別なお姉さん好きで、
はい、
覚えよくしていただいて行って、あの10日10日10日の人と15日15日の人がいるじゃないですか、
はいはい、
でその最初のお姉さんが1日から10日まで乗ってる時、あ、違うな、11日から20日まで乗ってる時に通ったんですよ、
はい、
最初のお姉さん、
はい、毎日
そう、はい、で後半15日から31日の予定でこの H ちゃんが乗って、
はい、
最初のお姉さんの後半5日間かぶっちゃったんですよ、
はい、
で、その時に俺こっちの方好きってなって
。ああ、
お乗り換え。ああ、なるほど。
でもあれですね、あのスリップってこうすごいこう密ですね、お客さんとの関係がね。そうですね。なんかこうわかんないけどこう昔の AKB みたいな。メディアとかになる前のその時の AKB とか知らないけどイメージの話ですけど、
すごい本当そんな感じですよね。
あの花束をね、あのその当日に持ってきてくれる人とか結構いたんですよ、はい、見た時に。で、あの踊ってる最中にこう持って花束を持って、その花束の履けるのもこうすごいこうなんていうのポージングしてちゃんと帰るんだよね。で、出来上がってる、なんか連携が出来上がってるなっていう感じが。
だからやっぱ浅草ロック、ま、ファンでしかないですから、はい、私も、はい、浅草ロック座で、はい、最高に絶妙なタイミングでお花を渡せる人はかっこいいです。
ああそういうのもあるん
です。俺そこまで全然
だからその時に花束渡してかっこよくパシッとはまったパターンと、うん、パシッとはまったんだけど渡したのは紙袋だったっていうので、はいはいはい、若干そのさばきに困ってたんですけ
ど、そう、紙、片手に花束で右手に紙袋のままやったまますごいこう、かっこいい歩き方で帰ってくって
、お姉さんがイレギュラー
だから大喜利状態になってお姉さんがちょっと考えた、これはピシッと歩こうって入れた後に入ってったよ。あの照明さんとかもね、うん、あ決めた瞬間にこう乗せるみたいな、ね、その一体感が俺すごい面白かったですね。
そうだからこうあのベテランの人とのそのなんていうかこうその人たちも含めて一つの出し物なんだなみたいな感じの一体感
が、ね、私も初めて、うん、通い出した頃というか最初に行った時はリボンを投げる人は従業員だと思ってました。
ああそうですか。あ, れあれお客さんなん
ですか。お客さんです ね, ね
リボンはさあの池袋レインボー劇場でさ、うん、なんか読んでたんで、うん、私はそのお客さんだなっての分かったんですけど、はい、そのレベルがなんか 2,3 個上行ってましたね。なんかなんかピロピロっていう感じかと思ったらすごいこう華やかにシュパーンってシュパーンっていくしかないあれは知ってた、その制度をしてたんですよ。だけどなんかこう来るかって言う
なんか気がつくと、リボンさん見てるみたいな
リボン芸みたいな感じ
ですよ。そうそう、リボン芸それとあの衝撃だったのが巻く機械ですね。あのそうリボンローター、
リボンローター、
リボンローター違いに聞こえる
それは終わった後にあのあそこのロビンとかで巻いてるって言ってたから、
あのいや終わったんじゃない、やってる最中に巻いてるんだよ。
あ、そう
なの。要は2回公演のうちの2回目をチロッと見て私たちはこっちの収録の都合だったら出たんですよ、あの2回目の途中で、はい、だけどそのリボンさんに関しては2回目の途中出た時にガンガン作業してましたよえ、見ないのって言って
そう、そんな感じです。雇われてるダメだろ
お金払って仕事してる、あれっていう
本当そうですね
なるほど、
それがすごい面白かったですね。
いやすごい。じゃあ、まあ、あのそろそろ最後にじゃあちょっとあのこれからのねあのことに聞きたいんですけど、あの、まあ、我々ちょっと結局ロック座しか行かなかったんで、あの、まあ、いろいろさっきその要はねあのストリップ業界ってのが、まあ、そのロック座系列とその東洋系列で別の系列に分かれてみたいないろんな話も聞いたんですけど、次にちょっとあの、まあ、初めに初心者向けだとしたら次に行くべきだとしたらどういう劇どこら辺に行った方が、
いやどこでもいいと思いますよ。自分が お好みのお姉さんが乗っている劇場で、
あ、
うん、いやそのジョーに行くって、
あ、
その小屋による特色の違いっていうのが大きくあるんだったら、うん、小屋締めに行くべきですけど、
だったらニューアートとか川崎ロック、横浜ロックがいいんじゃないかな。
あ、
そこはまたその浅草ロック座とは違う、
違いますね。
あ、違うんですね。
浅草ロックはやっぱその最初からフィナーレまでが一つの物語じゃないですか。
はいはいはい、
ニューアートとかも他の浅草以外の劇場はそのお姉さんのステージ20分から30分だとかが5人分なので、やっぱそのお姉さんの特色とか、あの好みとか系統とか、
まあ統一感がないといえば統一感がないですけど、その人が好きなようにやってると言えるんですね。
あ、そうですね。僕がエヴァが行った時も、あのそのなんていうか真珠あのパールっていうあのあれだったんで、全部その真珠をテーマにしたなんか全部公演目をそれぞれやってるって、だから本当に一つの劇団の出し物みたいな感じだったんだけど、はいはいはい、じゃあそういうのじゃなくて個人個人で結構自由にやったりするってことなんですね。
そうです。
あ、なるほど。
ものならポラだったみたいな。
ポラを都内で撮れるとしたらどこですか？
あ、少なくとも今言ったニューアートは撮れますし、うん、デラカブ、デラックス歌舞伎町を取れるし、多分池袋三角も取れるし、あ、
そこにじゃあお気に入りのお店が上がるときに。
でももはやさ、お気に入りじゃなくてもいいでしょ、行ったらお気に入りの人が出るでしょ。
毎回思い出
す。行けばそこでお気に入りが。
お気に入りとか言ってますけど、
だって1回しか見てない
から。1回しか見てないんだよ。何を言ってるんだって話ですよね。
2回行ったけど
ね。おかわりするよね。
その後すぐ2回見に行ったって
。でも本当に朝開演、会場前から並んで入場して、うん、開演まで1時間ぐらい待って、で終演までずっといるとか。
あ、うん、あの長い花風先生的な
こと。そうそうそう
そう。一日ずっとそこにいるみたいな。
キャバクラ行くのオーラスみたいな。オーラスみたいな。
一番お金がかかる。
でもあれ一回入ってしまえばその料金でずっといられるんですもん
ね。そうですね。
ですよね。
で、まあ、外に買い物に行きたいとか言えばその劇場劇場のルールで。
あ、行ける。うん、
ああ。一回出ると
ね。ああ、そうだもんね。
なんか半径みたいなのに、ね、なんか処理してくれて。
すごいね。一日中裸見ながらずっと過ごせるっていう。
いやいや、キャバクラとかのよっぽどコスパいいじゃないですか。
あ、でも通ってた頃は。ね、やっぱずっと入り浸ってるから、うん、自分のお姉さんの出番3番目なんですけど、うん、1番目、2番目、4番目、5番目、6番目のお姉さんのステージを見るじゃないですか、はい、で、あ、この子は、ここのお客さんはあの3番目のこのお客さんだわと、はい、他の出番のお姉さんも分かるわけです
よ、ね、
そうすると、あの、なんか変えよっていう。
え、
ほら、変えよっていう。目力をに圧に負けてポラ買って、結局1回5人分買って、それが1日4回 4交番全部見るから、あ、2万円飛んで
て、
いう時もありました。
あ、ポラは1回ごとにあるわけですね。
そうですね。
そのタイム、ポラタイムが、
あとしやっぱ都内の劇場とかお客さんいっぱいでポラタイムを押しちゃうと、終演がすごい押しちゃうので、ポラを合同ポラ、とりあえず1回出番、1回目のお姉さんを踊っちゃって、2回目のお姉さんを踊っちゃって、1回目のお姉さんと2回目のお姉さん一緒に出てきて、こっち袖は1回目のお姉さんのポラ撮影、こっちは2番目のお姉さんのポラ撮影みたいな。
そうですね。なんかそのポラのが日記の劇場だったらポラの時間の方が上演時間より押してしまうみたいなこと書いてましたけどね。
で、まあ実際その2回目の交番以降のステージは2曲目3曲目カットでとか、
う
ん、少しで、はい、だからフルで見たい時は1回目見ないと。
あ、じゃあ我々が1回目見たのは正解だったんですよ。
浅草でもそれは。
あ、そうか、ポラが幼いので、前から、うん、あ、なるほど。
連動する要素は少ない。
うん、
俺が通い出して間もない頃、仙台ロックが壊れんじゃないかってお客さん入った時があって、ポラだけで2時間とかありましたよ。
でもそれポラ、このポラ俺参加しないわって人はただただ待つ時間ってことですかね。
そうですね。
あ、そうだね、AKB の握手会でずっと並んでるのと、
そうそうそう、握手せずしないのに並んでるみたい
ですよね。あのね、いかがですか。
なんか聞きたいことがあったような気がするんだけどね。ずっと思い出そうとしてるんだけど
ね。まあ、俺もポラ、あ、 ストリップ大好きですけど、
はい、
ストリップ魔人ではないので俺よりもゴーのものはたくさんいるので
まだつわものが結構
全然俺なんか足元にも及ばない
ような、結構もうおじいちゃんに近い方とか結構いますよ ね, なんかね、なんかじゃあちょっとこの後も続くので、はい、思い出した時にちょっとスタートしてもらう感じで、はい、一回この話を締めましょうか、はい、じゃあちょっとね、いろいろ聞きましたけど、まずはね、今日来てくださって本当にありがとうございます。
こちらこそ、
じゃあちょっとこの後もね、はい、いろいろ聞きたいと思いますんで、
はい、
はい、じゃあ以上、シャムさんのご紹介とストリップの話でした。
はい、
はい。